ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えてあれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者。一切信愛論からいただけば、あれもおかげ、これもおかげとわかりますが、どれほどの深さ、重さを持っておかげを実感できるかということに限りない信心の精進が求められるゆえんです。一切信愛論。師匠が唱えてくださる一切信愛論。私どもの身の上に起こってくる事柄、私どもがいただく事柄、一切が神様の愛の現れだというわけですけれども、その神様の愛の現れであると、それは神様の心を分かろうとして初めて私どもにもそう一切信愛と感じれるのではないでしょうかね。私どもがどこまでもわがままな心であったり、尻、私欲や我情、我欲や、それこそ自分にとって都合の良いことにだけ、まあ愛情を感じるというのでしょうかね。そういうただ単に身欲身勝手が満たされる時にのみありがたいと感じる、喜びを感じるというような私どもであったのでは、いつまでたっても一切が親愛ということは悟ることも感じ取ることも、その身にご理解にもありますように、それをどれほどの深さを持って広さを持って実感として感じることができるか、頭ではなるほどそうだなと分かっただけでは、何かことが起こった時に親愛とはいただけませんね。これも親愛なのだろうかといったような心しか湧いてまいりません。それこそ心の底から実感としてそのことが親愛といただけれる、そのためにはどうあったらよいのか。私どもがこの地球の環境のことを問題にしたりいたしますね。子供たちに、あるいは子孫の人々に、より良い地球環境を伝えるために、今は二酸化炭素の削減などが問題になっておりますけれども、いわばその未来により良い地球を伝えようとする、それはそれで大変素晴らしいことですけれども、そういう思い方、そういう行動だけでは、何か私どもが真に助かる、一切が親愛ということには触れられないような気がいたしますね。私どもが自らが目指すところ、私どもの人生の目的というのでしょうか、私どもが何のために生きているのか、それこそ将来の人たちに、子どもたちにより良い社会を伝えることのために今の私があるということも素晴らしいことに違いはありませんけれども、そればかりでは自らの助かりということにはならないような感じがいたしますね。何かことが起こってきたときに、嫌だな、こんなことは嫌だな、避けて通りたいなと避けて通ろうといたしますね。そのことをしかと受け止めることができる心、それこそもちろん未来に対してより良い環境を作り 受け渡していこうとするという心と同時に、今このことによって自分自身の心を育てていこうという、いわば私どもが生きる目的というものが、もちろん人様の助かりを祈る、願うということが、いわゆる天の心がいよいよの時になると大切ですけれども、そこに至るまでの八合目まで至るまでの泥の心、いわゆる自らの助かりを願い、自らの助かりをいただき、そしてそこにさらに人様の助かりをも願い祈る、そこになった時に初めて一切が親愛、まるまるすべてのものが神様の愛として親愛として実感できれるようになるのではないでしょうかね。まずは私どもが助かるということ。ではどこにその助かりがあるか。それはやはり私どもが生きる目的、人生の目的というものを確かなところに定めないとなりませんね。それはもう言い古されたような言葉ですけれども、この世には魂を磨きに来たのだと、それこそ自分の心を育てる、自らの心を育てるということ、そこに目的を置いて日々生活をさせていただく、その自らの心を育てるということに焦点を置き、そしてどういう心が育てばよいのかという、その最後のこういう心が育てばよいという心が、人が助かることを祈る願う心だということにもなりますね。まずは一切起こってくる事柄を自らの心を育てることのためとしていただけれるように、そのためには確かな生きる目的というものが、人生の目的というものが自らの心を育てることのためにある、その一切が私自身の心を育てることのためにあるということが腹に入りませんと、本当の助かりが得られませんね。そして一切の事柄が私の心を育てることのためにあるという、そのことが腹に入って、またそしてそこに目的が定められたときに、さあ神様のお心にかなう生き方とはどういう生き方であろうか、神様がどういう心を育てようとしておられるのか、私どもがどういう心を育てればよいのかということになりますね。こういうような、それこそ人をいじめるような心があったり、人に何と言いましょうかね、嫌われるような心というのでしょうかね、こういうことでは神様も喜んでくださらないだろうなと思うような心、こんな心は神様のお心にはかなわないだろうなと思うような心を、やはり一つ一つ外していかねばなりませんね。まあその中の最たるものはやっぱり牙城であったり牙欲であったり、自分ができるという心であったり、そういうさまざまな、こういう心を改まっていきなさいよと師匠はいろいろに教えてくださるわけですね。そしていよいよはいつでも和らいでおれる、喜んでおれる心、いわば我が心、どういう難儀な中にあってもどうしてそれが喜べるのか、ありがたくなれるのか、 ただ自分自身の何と言いましょうかね、私利私欲を満たすことのためにのみ、そこにのみありがたさを感じるような心では神様の親愛というものを悟ることはできませんね。いよいよやはり人が助かることを祈る、そういう心が育ってこなければなりませんけれども、まずはそういう心を育てたい、自らの心を育てようというところに焦点が定まらなければ、良いものも育ちようがありませんね。なるほど、こういう心が、天の心、地の心が、日月の心が育たねばならないわけですけれども、その前には自らの心を育てようという一大決心がいるということですね。その自分の生きている目的、人生の目的というものが自らの心を育てることだと、そこに定まった時に初めて、そこからこの世に生まれた私どもの本当の生き方が、人間としての生き方が始まる、神様の願いが成就することにつながるのではないでしょうかね。どうでも私どもがまずは、よし、心を育てるぞ、魂を磨いていくぞと、人生の目的を定める、そこに邁進する決心をするということがまず第一だということですね。そこからが始まりだということでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。